秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長、佐々木です。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。
この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書寮編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしております。山口さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、佐々木さん、以前番組で朝5時に起きてますというのをおっしゃってたんですが、今も、
そう、
おー、すごい
続いてるんですけど、でもなんか体調悪い日とか風邪ひいた時とか、前の日がすごい帰ってくるのが遅くなって寝るのが遅くなった日とかはやってないです。だから、まあ続けてはいるんだけども、ゆるくやってます。
あ、いいですね、ゆるく。
そうなんですよ。でも今日もね、5時に起きました。
素晴らしい。多分朝早くね起きる秘書さんも多いとは思うんですけども。
そうですね、
まあでもその朝の佐々木さんのルーティーンってありますか？
なんか本当は理想的な私と現実の私はちょっとまた違ったりもするのですが、まあとにかくやってることは、朝起きたら体重を測り
体重ですか？
一応ね、なんかはい、ルーティンとして。で、私猫を飼ってるので、猫にまずはご飯をあげて、でちょっと簡単に家の掃除をしてます。
へえ、すごい。それはだいたい決まっているんですね。
そうですね、なんかまあ床に掃除かけるぐらいは毎日してて、でプラスアルファでなんか玄関の叩きを雑巾がけしたりとか、トイレの掃除したりとか、キッチンの流しを磨いたりとか、なんかそんなことをやって、でその後私なんていうんですか、日記というかちょっと日々の雑記みたいなことを書いて毎朝いるので、それをと今週の予定とか今日の予定とかを確認してから朝ごはん食べるみたいな感じの流れですかね。
すごい。でもなんか朝からその掃除するのがいいって聞きますよね。
あ、そうなんですか。
そうすると気持ちもすっきりして一日がスタートできるっていうので、朝ね、トイレ掃除とか、そうキッチンとかどこでもいいから一箇所掃除っていうのを習慣づけるいいっていうのを聞いたこと。
そうそうそう、なんか大晦日の時にたまった掃除を一気にやるのってしんどいなと思って、だったら毎日ちょこちょこやってた方が気が楽だなという考え方です。山口さんは朝どんな感じですか？
私、朝起きたら必ずまず水を飲みます。水分取る、はい。そしてちょっとなんかサプリメント飲んだり、あと最近はちょっとこう、マインドフルネスを意識して瞑想を朝実はして
て、ね、
これがずっと続かなかったんですが、今1ヶ月続いているところです。はい。そうするとなんか落ち着いてスッキリした感じでスタートできるなというのがあります。
いや、メンタル大事ですよね。
大事です。特になんかこの更年期世代、思春期世代というらしいんですけども、ね、今までとは、違う、若い頃には結構無理が効いてたけど、効かなくなってくると、ああ、これ、ちゃんとケアしなきゃなってしみじみ思いますね。
思春期ってどうやって書くんですか？
思うに、秋に、思春期って春じゃないですか。それが秋に変わるらしいです。
もう待ってるのは冬なのかな。
ねえ、そう、ちょっと
そうですか、
うまく乗り切りたいですね。
なるほどね。
はい、さあ、そういうということで、我々のちょっとモーニングルーティーンから
はい
お話が始まりましたが、佐々木さん、今日のテーマは何でしょうか？
あ、今日はほら、ちょうど4月に入ってこの放送が第1回目になるかと思いますので、ちょっと4月っぽいテーマでいこうかなと思ってまして、はい、秘書さんの中には初めて秘書を持つことになったんだよねという上司を担当する方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、うん、そういう、なんていうのかしら、秘書経験がない、なんか秘書を持った経験がない上司の対応だったりとか、あともう一ついらっしゃるだろうなと思うのは、ついに私上司が年下になりましたっていう人さんも結構いらっしゃるんじゃないかなと思って、そんなちょっとひよっこ上司みたいなのを持った時の対応策みたいなのを考えてみたいなと思ってます。
これって佐々木さんそういう経験あるんですか？
いや、私ないんですよ。だからもう妄想なんですけど。
皆さんどうされてるんだろう？何か聞き
ね、
ますか？
まあ、結構なんか年下、上司が年下という方の方がすんなりするって入ってるかなという感じで、もうなんか今時ね、だんだん、昔はね、上司というものは全て年功序列だった時代では、上司というものは全て年上みたいな世界が昭和の時代はあったのかもしれないんですけど、今そんなことないじゃないですか。
そうですね。
だから年齢に関わらず、社歴に関わらず、もう一緒に仕事をするチームとしてやってますみたいな方が多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。なんか意外と私もそのね、年下の上司という経験はないんですけれども、いろいろな、例えば、団体に所属していて、こう、リーダーがもちろん年下、しかも20代、30代みたいな方が結構いるけれども、今、ふと思い出すと、なんだろうな。結構対等に、年下がリーダーだろうが、結構対等にできる空気が、今は、結構往々にしたのかな、なんてふと思いましたね。
で、これって年上側が気を使うかどうかよりも、年下側の方があまりにこう気負わずに普通に接してくれるとうまくいくんじゃないかなっていうのが私のなんか察するところです。
年下側が。
そう。だからいわゆる上司側が、いや、すいません、こんなの年上の方にお願いしちゃって、とか、いや、本当僕みたいな若輩者が本当申し訳ないんですが、みたいな感じだと、所作もすごくやりにくいと思うんですよ。でも、なんか、ね、上司が上司前としてくれていれば、スムーズに関係を構築できるんじゃないかなと思ってます。
それはありますね。なんかこれっ
ね。
て人間関係でも一緒ですよね。なんか妙に謙虚に。下手に、こう、すいません。って言うと、なんかね、やりにくいですもんね。
一方で、初めて秘書を持つんですという上司に就くという所さんの方が、ご苦労が大きいんじゃないかなと思ってまして。というのも、上司側に、秘書ってどうやって使ったらいいのとか、秘書さんって何やってくれるのとか、そもそも秘書って何ですかみたいな感じの方だと、秘書さんも、初めて秘書になりましたみたいな感じで、お互い手探りで、じゃあ頑張っていきましょうみたいな場合だったらいいんですけれども、まあそれはそれで大変なんですけどね。秘書さんにご経験があったりすると、あ、秘書っていうのはこういうものなんですよとか、こういうことは秘書に頼んでくださいねって言って、ちょっとなんか上司の教育をしていかなきゃいけないフェーズが入ってきて、それはそれでちょっと大変そうだなと思ったりします。
その一時を乗り越えると、こう、スムーズに流れていくのかな？
でもやっぱりこの一時が1年ぐらいはかかるんじゃないかなと思いますね。
そう、でもそうですよね。新しい場所で慣れていく、そして人間関係も構築していくっていうと、年単位ですよね。
なんかどうしても人間って今までやってなかったことを引き取るっていう方が簡単なんですよ。仕事を増やしていくっていう方が簡単で、仕事を手放すってすごい難しいんですよね。だから今まで秘書がいなくって、スケジュール調整も経費精算も出張の手配も全部自分でやってましたっていう方が、まあこの度役員に昇給したため秘書がつきましたってなって、そういうの全部秘書さんにお願いしていいんですよって言われたとて、突然ある日を境に、あ、じゃあ全部お任せします、よろしくねってなれる人って結構少なくって。
そっか、面白いですね。人間って手放す方が難しいって。
難しい。で、なので、いや、今までやってたんだから、自分でできますから大丈夫ですよっていう方が圧倒的に多い気がします。
なるほど。確かになんか自分でもう慣れているし、やっちゃえるから、多分呼吸を吸うように当たり前にやってるってことですよ。
そうなんですよ。で、なんでこんな今までやってたことを、所さんにお願いしなきゃいけないんだろうとか、こんなこと人にお願いするなんて申し訳ないみたいな気持ちで、なかなか所さんが稼働できずに力を持て余してるみたいな話をよく聞くかなという気がしてます。ただこれ、絶対にどこかで限界が来るんですよ。役員になったということは、今までやっていなかった仕事を大量にやらざるを得なくって、そうすると、あ、やばい、自分経費精算やってる時間なんてないなとか、出張手配は 秘書さんにお願いしないと、本当にやるべきことが回らないなって気がつく日がある日来るんですよ。
うん。
で、そこがなんか損益分岐点みたいな、その時が来た瞬間に、もう雪崩が雪崩れていくように、ブワッと仕事が秘書さんのところに入ってくるっていう、その、まあ、ティッピングポイントというか、雪崩が始まる地点までは、秘書さんもモヤモヤすることが多いんじゃないかなという気がしますね。
ね、その辺ちょっと時間かかるかもしれないけれど、焦らずこうお互いの距離感を見ながらやっていくし
そう
か
ですね。そうですね。だからやっぱり2、3ヶ月でパパッと、所さん上手に使えるようになるという新米上司さんも少なくてですね。
ん。
大体、やっぱり皆さん年単位かかってるんじゃないかなという気はします。
でもなんか今日新鮮でした。そうか、そういう感じになるんだなと、初めて役員になって、秘書さんついて、まあ、確かに戸惑いますよね。
だと思います。
ちょっとね、新人の上司さん、そして年下の上司についたなという方がいらっしゃいましたら、なんかこんな風にしているようなんていうね、自分の対策とかあったらぜひメッセージを送りいただきたいですね。
お待ちしております。
そしてこの番組概要欄にはその秘書利用のホームページもございます。ぜひこちらご覧いただいて、また気軽にお問い合わせもください。感想もお寄せください。はい。また EP カレッジのホームページなども掲載しておりますので、ぜひ概要欄も合わせてご覧ください。
ご覧ください。
佐々木さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。